本日与えられているメッセージの箇所は、ルカによる福音書の1章26節から38節まで。それではお読みいたします。6ヶ月目に御使いガブリエルが神から使わされて、ナザレというガリラヤの町の一処女のもとに来た。この処女はダビデ家の出であるヨセフという人の許嫁になっていて、名をマリアと言った。御使いがマリアのところに来て言った。恵まれた女よ、おめでとう。主があなたと共におられます。この言葉にマリアはひどく胸騒ぎがして、この挨拶は何のことであろうかと思い巡らしていた。すると御使いが言った。恐れるな、マリアよ。あなたは神から恵みをいただいているのです。見よ、あなたは身ごもって男の子、その子をイエスと名付けなさい。彼は大いなるものとなり、義と高きところ、高きものと唱えられるでしょう。そして主なる神は彼に父ダビデの王座をお与えになり、彼は常しえにヤコブの家を支配し、その支配は限りなく続くでしょう。そこでマリアは御使いに言った。どうしてそんなことがありえましょうか。私にはまだ夫がありませんのに。御使いが答えて言った。聖霊があなたに臨み、義と高き者の力があなたを覆うでしょう。それゆえに生まれ出る子は聖なるものであり、神の子と唱えられるでしょう。あなたの親族エリサベツも老練ながら子を宿しています。不妊の女と言われていたのに、はや6ヶ月になっています。神には何でもできないことはありません。そこでマリアは言った。私は主のはしためです。お言葉通りにこの身になりますように。そして御使いは彼女から離れていった。ここまででございます。それでは、救い主を迎えた人々と題して、西堀先生からメッセージを取り継いでいただきます。
本日与えられているこの聖書の箇所、ルカによる福音書1章の26節から28節、このマリアが神様からお告げを受けたところですね。その聖書の箇所から、救い主を迎えた人々と題してメッセージをさせていただきます。このマリアがですね、あなたは赤ちゃんを産むんだよと言われて、神様から使命をいただいて、そして、いろんなことの思いがあったんでしょうけれども、最終的に彼女は、私は主のはしためです、お言葉通りこの身になりますように、とそれを受け止めて立ち上がっていくわけですね。私たちはこういうところを読むと、本当マリアさん大変だっただろうな、マリアさん本当にいろいろ不安だっただろうな、どんなところを通ったんだろうなというふうに思うのであります。そうですね、皆さん。でもそれだけではなくて、私たちもこの2000年前、マリアが特別な使命をいただいた、それは間違いないです。でもそれと同じように、私たちも神様から一人一人特別な使命をいただいて、神様のコーリングをいただいているんだ。そしてそのコーリングを私たちもいただいて、それを受け止めて立ち上がっていくのだということを、今日はお話をさせていただきたいと思うのであります。私たちの存在自体が神様からのコーリング、本当に大きく言ってしまうならば、私たちの存在自体が神様からのコーリングなわけです。私たちは今ここにいる。西暦の2020年、2019年、12月20、20、12月15日ですね。15日、今私たちがここにいること自体、神様が一人一人に与えてくださったコーリングなわけです。このように生きていること、このように存在していることが神様からのコーリングであります。このように生きる、それはこのように生きる意味を見出して歩んでいくための大切な土台です。私たちがどうして生きるのか、それは神様が私たちをこの 人生に呼び出してくださって、この世界に呼び出してくださって、2019年12月にはここに歩むように、このニュージャージーで歩むようにと神様が招いてくださってるんだ。そもそもですね、お父さんお母さんのいろんな事情、考えや都合やいろんな思いがあったかもしれない。そんなことを、いろんなことを私たちは子供の時から言われたりですね、アクシデントだったとか、そんなことがあるかもしれないし、欲しくなかったということを、もしかしたら皆さんの中で言われたことがあるかもしれない。あなたが生まれるなんて思ったことがなかった、期待してなかったんだって言われた人も、もしかしたら皆さんの中にもいるかもしれない。男の子の方が良かったとか、女の子の方が良かったとか、そんなことを言われたことがあったかもしれない。でもそういうこととは全く違ったレベルで、もっと大きな大きな深いレベルで、神様はあなたのことをこの時代この場所に生まれて生きるようにと召し出してくださっているのであります。神様のコーリングを与えてくださっている。人間的な考え、人間的な思い、いろいろあるかもしれない。でも私たち一人一人の存在は、神様からの招きをいただいて、神様からのコーリングをいただいて、ここに生かされているのであります。そしてこのニュージャージーに住んでるというのも、皆さんにとって本当に自分が願った道が開かれたって方もいらっしゃれば、思っていたことは違ったんだけどとか、がっかりしたんだけどとか、もう本当はここに来るはずじゃなかったんだけど、いろんな思いがあるか、いろんな事情があるかもしれない。でもその人間的な思いを超えて、神様はここに歩むようにと私たちにコーリングを与えてくださっているんだ。それは決して偶然ではない、決してアクシデントではない。もう本当に人間的には不本意があるかもしれないし、人間的にはこの思いもよらなかったこともあるかもしれない。でも神様の側からするならば、私たちが今ここにいるというのは神様からのコーリングなわけです。そして私たちね、ニュージャージー、ニューヨークにいた人たちは、9月11日のあの日、本当に私たちがあそこで命を落としたのは、私たちであってもちっともおかしくないという思いを経験したと思います。3月11日に日本で歩んでた方々、東北で歩んでた方々は、あそこで命を落としたのは私であってもちっとも不思議ではない、でも私は生かされたという経験をなされた方々がたくさんいらっしゃると思う。私たちがね、本当に生かされているというのは偶然ではない。あそこで自分が犠牲にならなくてよかった、生きててよかった、家族みんな無事でよかった、そういうことでは終わらないですよね。私本当思いました。18年前の9月の11日に、私はめったにニューヨークに行く人間ではないのでありますけれども、ダウンタウンに行く人間ではなかったわけでありますけれども、でもですね、それでも私が今ここで生きているのは当たり前じゃない。そして家族みんな元気で、教会の人たち本当に守られた方々、よかったなって。でもそれだけじゃ済まないですよ。たくさんの方が亡くなっているのに。そして生かされている私はどういう使命があるんだろうかって真剣に考えましたよ。私たちそうですよね。本当に今ここで生かされているというのは神様からのコーリングなんだ。何か意味があって、何か理由があって、今私たちはここに生かされているんだ。ですから今日は救い主イエス様を迎えた人々という題でありますけれども、イエス様を迎えた人々がどんな歩みをしたか、どんな思いでその使命を受け取ったか、そのことを通して、昔の人、この人大変だったな、では終わらない。私たちも神様からのコーリングをいただいて生かされてるんだ。この時どのように与えられた人生を、与えられた時を生きるのか、2つのポイントでお話をしたいと思うのであります。特にこのマリアの姿を見ながら、マリアのこの姿を見ながら、私たちはどのように歩んでいくのか、2つのポイントでお話をしていきたいと思います。第一が、神様の力を信じ、神様のコーリングに身を委ねるということです。マリアはですね、お告げを受けるわけであります。恵まれた女よ、おめでとう。 おめでとうって言われたってですね、恵まれた女よと言われたら、なんだろうこれはって胸騒ぎが来た。このルカによる福音書というのは面白いですね。特にマリアの心の動きについて詳しく書いてますね。ですからこれはもう本当に学問的に証明されたことではないんですけれども、私は多分ですね、このルカはですね、マリアに取材をすることができたのかなって、マリアの話を聞くことができたのかなって、マリアの気持ちとかですね、そういうのが結構詳しく出てくるから、これはマリアじゃなかったら書けないだろうという思うんですけれども、このルカは多分取材をしたんだろうなと。マリアはこの胸騒ぎがした、なんだろうこれはって。そしたらですね、さらに同じ言葉を言うんですね。あなたは恵まれてますよ、あなたはこれから身ごもって男の子を産むでしょう、その子をイエスと名付けなさい、彼は大いなるものとなり、糸高き者のことを唱えられるでしょう、そして主なる神は彼に父ダビデの王座をお与えになり、彼はとこしえにヤコブの家を支配し、その支配は限りなく続くでしょう。まあこれはですね、救い主なんですよって。まあイスラエルの、これ私たちはこれ読んでも何のことかってことかもしれませんけど、イスラエルの人たちにとってこれは救い主。救い主があなたから生まれるんだよ。あなたから救い主が生まれるんだよ。だけど私はまだ結婚してませんよって。そんなことあるわけないでしょって。私にはまだ夫がありませんのに、これは聖霊によるんですよ。そんなことなあるわけないじゃないですか。私はまだ結婚してませんよって、私はその夫とね、結婚する相手の許嫁の人いますけど、まだ結婚してませんよ。だから私はね、まだ赤ちゃんなんかできるわけないでしょ。いや、あなたはね、聖霊によって子供を身ごもるんだよ。そんなことあるわけないじゃないかと思うんですけれども、それに対してこの天使はですね、この言うんですね。神様には何でもできないことはありません。あなたの親族エリサベツも老年ながら子を宿しています。不妊の女と言われていたのに早6ヶ月になっています。あのエリサベツも赤ちゃんが与えられたんだよと。神様がなさるときに、その神様にできないことはないんだよ。そのようにこの天使は言うわけですよね。神様がコーリングを与えるときは、私たちは自分を見たら、常識を見たら、それは無理だと思う。でも大切なのは、そんなときに自分を見るのではなくて、あなたをここに生かしてくださった、あなたをここに置いてくださっている神様を見る、神様の力を見ることであります。神には何もできないことはありません。その御言葉を信じることであります。神様には何でもできないことはありません。人間にはできないことがあります。人間にはこれは無理です、そういうことはいくらでもあります。頑張りましょう、いやできません、そういうことはあります。持って生まれたものがあります。私にはできません。でも神様には何でもできないことはありません。皆さん、マリアに自分が結婚してないのに、そういうこの子供が生まれるような経験もしてないのに、でもそれなのにあなたは身ごもるんだよと言われても、何のことやら、そんなことありえないでしょう、あるわけないでしょう、そういうことなんだわけでありますけれども、でも神様には何でもできないことはないんだって。旧約聖書を見てもモーセという人がいました。モーセは、私は神様のお役に立ちたいんだって、人々のお役に立ちたいんだって、彼は立ち上がる。彼は才能もあった、この状況も恵まれていた。私のようなものこそ今立ち上がらなかったら誰が立ち上がるんだ、そういうような状況の中で彼は立ち上がりました。本当に誰が見ても、彼自身が見ても、周りの誰が見ても、モーセが立ち上がったらいいだろう、そういうような状況でありました。でも彼が立ち上がった時に、神様は彼を用いられませんでした。そして彼はそれから40年間荒野の生活をします。そしてこのイスラエルの民が何だとか、この人々のために働きたいとか、そんなこの情熱も夢もなくなってしまった、その彼に神様は声をかける。モーセよ、 エジプトに行って、あの民を解放しなさい。そういった時にですね、モーセは冗談じゃないです。人々は私の言うことが聞きませんよ。私の言うことが聞いてくれませんよ。私のことなんて誰も相手にしませんよ。ついてきませんよ。無理ですよって言いました。いや、あなたが行くんだよ。いや、私はね、口がダメなんですよ。口下手なんですよ。私は無理です。絶対無理です。他の誰かを使わせてください。私は無理です。そう言いました。その時に神様怒ったって。最後神様怒ったって。何を言っているんだって。あなたを喋れるようにするのも喋れないようにするのも私なんだよ。その私が行けと言うんだから、行きなさい。そう神様はおっしゃったのであります。誰が口を与えた？誰が喋れるようにした？誰が喋れないようにした？私だ。その私が行けと言うんだから、来なさい。私がそのような力も与える。あなたを支える人も与える。だから、心配するな。そのように神様はおっしゃったのであります。神様は、あなたに力がないとかできないとか、知っているのであります。あなたが知っている以上に、あなたのことを知っています。あなたの深いところまで知っています。他の誰も知らないことも神様はご存知です。その神様があなたにコーリングを与えるならば、あなたが向いているとか向いてないとか、できるとかできないとか、そういうことじゃなくて、自分じゃなくて神様。だから今日は本当に神様、救い主を迎えた人々って、いつも私は礼拝のメッセージの中で神様に注目するように、神様に注目するようにってメッセージの準備をしているんですけれども、今回は神様を迎えた人々の話を しようと思ってました。神様を迎えた人々、どんな気持ちで迎えたのかな。私たちもそのような気持ちでこのクリスマスの 時を過ごしていくのは大切だよなと思いながら準備をしてたんですけれども、導かれたことはやっぱり自分じゃなくて、人間見るんじゃなくて神様見るんだよって。自分を見るんじゃないよ、周りの人を見るんじゃないよ、神様を見るんだよって。神様を見なきゃダメだよって。それを見なかったらおかしくなっていくよって。マリアは降伏したんです。御心のままにこの身になりますように、御言葉通り、お言葉通りこの身になりますようにって、完全に降伏してしまったんです。彼女は先ほどね、ワシピリダの方が言ってくださったように、これから何が起こるかって考えたら、まあ本当に大変なことだった。もうそこマリアは本当にこのことを言った後もまた不安になったんじゃないかなと思う。ああは言ったけどって思ったかもしれない。なんで私は言っちゃったんだろうと、言ったか思わなかったかそれ分かりません。でも私たちそういうことありますよね。でもその時にも神様見ることですよ。神様見上げることですよ。いろんな問題はあった。結婚前に妊娠する。いやいや、私は何もしてません。聖霊によってなんて言って信じてもらえるだろうかって。ヨセフに何て言ったらいいんだろうかって。人々は私のことを何と言うだろうかって。そういうことを含めて、マリアは神様に全てを委ねました。主に委ねて大丈夫だから。私たちもそうです。私たちもいろんなことが気になります。どうしようって。人はどう思うかなって。でも、本当に私たちが見上げるのは神様です。神様を見上げて、神様に自分の歩みを委ねようじゃありませんか。神様の御手に自分自身のすべてをお任せしようじゃありませんか。今のポイントに進んでいきましょう。信仰の友と励まし合うということです。このマリアはですね、この御言葉通り、お言葉通りこの身になりますようにってお祈りをした。その後、今日読んでいただいたこのその後のところなんですけれども、この39節から40節、こういうふうに書いてありますね。その頃、マリアは立って大急 一人で山里へ向かい、ユダの町に行き、ザカリアの家に入ってエリサベツに挨拶した。エリサベツのところに行ったんです。親戚のエリサベツが、あなたの親戚エリサベツも老年ながらこう宿しています。不妊の女と言われていたのに、早6ヶ月になっています。神には何でもできないことはありません。ああ、あのエリサベツも神様の力に行って身ごもったんだって。だったら、エリサベツも分かってくれるんじゃないか。私のこと分かってくれるんじゃないかって。そう思っただろうなと思う。ナザレからエルサレムの郊外の町、はっきりと名前書いてありませんけれども、この山里へ向かい、ユダの町へ行った。ガリラヤ湖の後半のナザレは、海抜低いですね。ガリラヤ湖自体は海抜より、海面下にある湖であります。そして、エルサレムは海抜高いですね。すいません、あの 何メートルは調べてこなかったんですけれども、だから山里へ向かうって感じだったんですね。この標高低い方から高い方に上り坂だったんですね。そしてこのだいたい距離はですね、150キロから200キロくらい離れています。150キロから200キロくらい離れているその町であります。どれくらいでしょうかね。1日10キロ歩いたら、15日、1日20キロ歩いたら、7日、8日、それくらいですよね。結構遠いですよ。どうしてでしょうか。そのような励ましが必要だったんです。彼女には支えてくれる人が必要だったんです。そのような自分のことを分かってくれる人が必要だったんです。同じ信仰、同じ困難、同じ奇跡。そこを通っていく人が、励まし合って支え合っていく人が必要だったんです。信仰的に共感できる人が、そのような人が必要だったんです。この後を見るならばこう書いてあります。エリサベツがマリアの挨拶を聞いたとき、その子が体内で踊った。エリサベツは聖霊に満たされ、声高く叫んでいった。あなたは女の中で祝福された方。あなたの胎の実も祝福されています。主の母上が私のところに来てくださるとは何という光栄でしょう。ご覧なさい。あなたの挨拶の声が私の耳に入ったとき、子供が体内で喜び踊りました。主のお語りくださったことを必ず成就すると信じた女は、なんと幸いなことでしょう。あなたが挨拶したとき、私のお腹の中の子が踊ったよ。もう神様がおっしゃることが実現すると信じた人はなんて幸いなんでしょうって、この言葉はどんなに嬉しかったかなと思う。マリア不安でもう どうなるかって、人々どう思うかなっていろんな思いで孤独も感じていただきましょうね。そのマリアが御言葉を信じて、神様のおっしゃったことを必ずなると成就すると信じた女はなんて幸いなんだろうって、もう自分がこの神様の奇跡を経験していた、そのエリサベツがそう言った時に、マリアはどんなに心がですね、この慰められたか励まされたか力をもらったかって思いますよ。神様はそのような人をマリアのために備えていらっしゃった。その神様はあなたのためにもそのような人を備えていてくださいます。あなたのためにもそのような本当に心が通じるような、霊的に信仰的に共感できるような誰かを備えていてくださいます。神様は私たちが互いに本当な話をして祈り合って励まし合って歩んでいくように、私たちを同じ教会に導かれました。もちろんそうじゃない、同じ教会じゃない人でもいいでしょう。私もそうでした。自分が大学生の時のことを思い出したら、自分の教会の仲間、もう本当に素敵な仲間たちがいました。でも、KGK という大学のクリスチャンの集まり、大学、クリスチャンだけじゃなくて、もう聖書に興味のある人たちたくさん集まっていた団体でありました。そこで他の大学の仲間と出会いました。本当に魂が癒されていく、魂が力をもらっていく、そういう経験をしました。もう夜通し話を語り合いました。祈り合いました。 そのような人があなたにも必要です。共に歩きなさいと神様おっしゃってる。一人で信仰を守っていきなさいよ。そうじゃない、本当に共に励まし合いながら歩んでいく仲間があなたにも必要なんだって。求めてください。本当に求めてください。神様、私にそういう仲間を与えてください。教会の中でも教会を超えてでも、本当に 神様助けてください。そういう仲間を与えてくださいって祈ってください。でも私たち歩んでいく中で、でも求めたんだけど、まあ、分かっちゃったんだけど、なんだかしっくりこないとか分かってもらえないということもあります。皆さん、このマリアはね、やっぱりヨセフとの関係の中で本当にどれだけ分かってほしかったかと思いますよ。マリアが誰に分かってほしいって言えば、ヨセフに、誰よりもヨセフに分かってほしかった。誰よりもヨセフが分かってくれたら、いや、分かってくれなかったらどうしようってことですよね。マタイの一章の18節から19節を読みたいと思いますが、これはヨセフの気持ちが書かれています。イエス・キリストの誕生の次第はこうであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、まだ一緒にならない前に聖霊によって身重になった。夫ヨセフは正しい人であったので、彼女のことが公になることを好まず、密かに離縁しようと決心した。ヨセフは悩んだんですよ。マリアが赤ちゃんできた、自分の子ではない、で婚約していたのに自分の子ではない子を身ごもった女性は、その婚約者はその相手を訴えることができました。みんなの前で訴えて石打ちの刑にする権利を持っていました。でもヨセフはそれを、マリアのことが公になること好まず、そういうふうになるのはちょっと忍びないって、彼は辛かったと思いますが、密かに義援しようと決心した。この私、決心したって言葉、すごい重みを感じますね。決心したんですよ。ヨセフはどんだけ悩んだかわからない。どうしよう。もう本当に苦しいんだと思いますね。どうしよう。悲しかったと思いますね。なんか裏切られたような気がしたと思いますね。おそらくこのマリアからはですね、聞いていただきましょう。いや、これは聖霊によって。そんなこと言われたって信じられるわけがない。そんなことあるわけがない。そんなこと考えられない。そんな、もう信じていたのに裏切られた。彼はですね、別れるしかないなって決心したんですよ。決めちゃったんですよ。マリアにとってどんなにそれはもう悲しいことだったかと思いますね。でもそのヨセフにも神様は語られたのであります。彼がこのことを思い巡らしていた時、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフよ、心配しないでマリアを妻として迎えるがよい。その体内に宿っているのは聖霊によるのである。彼女は男の子を産むであろう。その名をイエスと名付けなさい。彼は己の民をその諸々の罪から救うものとなるからである。ヨセフは分かってありられなかった。もう別れるしかないと思った。決心した。無理もないことであります。でもそのヨセフにも神様は語られました。マリアが説明しても分かりませんでした。マリアが一生懸命情熱を持って信じてって言っても信じられませんでした。でも神様が直接彼に語られた時に、彼は変わったんです。私たちが自分で一生懸命説明するよりも、神様が語ってくださったら、それはすごいです。それが強いです。だから私たちは祈るんです。 皆さん、先ほどね、で、礼拝前の、祈り会がありました。朝、11時45分から祈り会の時もこのところ話したんですけれども、聖書に書いてないことをね、あんまりこうだったんですよって言っちゃいけないと思いながらですね、聖書に書いてないんですけどって前提で申し上げますけれども、マリアとエリサベツはどれだけヨセフのために祈っただろうかなってことを考えたら、それは想像に難くないですよね。ヨセフが分かってくれますように、ヨセフが分かってくれますように、どれだけ涙の祈りをしたか分からない。おそらくエリザベツも一緒になって、あなたの婚約者のヨセフが分かってくれることを私は祈ってるよって、本当にどれだけ祈ったか分からない。マリアとエリザベツは祈っただろうなと思う。で、祈っただけじゃなくて語っただろうなとも、分かって、本当なんだよって、本当にこの子はね、神様が、聖霊様が与えてくださった特別な子供なんだよ、そんなの信じられないよってヨセフは思った。それで別れるしかないって、だけど恥ずかしめたくない、公にしたくない、この子が、この私の婚約者が、婚約者だった人がこの石打ちの刑になる、それは忍びない、だからもう密かに誰にも言わないで黙って別れよう、そう思っていました。訴えることしないで黙って別れようと思いました。でもそのヨセフに神様語ってくださった。私たちも神様の御業を求めようじゃありませんか。神様、あの人の心に語ってください。神様の人の心に語ってください。本当に祈ろうじゃありませんか。私たちがね、いや、そんなことよりも話した方がいい、コミュニケーションが大切だ。間違いないですよ、コミュニケーション大切ですよ。でもね、神様はそれを超えても御業をなすことがおできになる。ヨセフは変わりました。ヨセフは眠りか覚めた後に、その主の使いが命じた通りに、マリアを妻に迎えました。ヨセフはすぐに行動しました。妻に迎えたんです。もう迷いませんでした。神様が語ってくださったんだから。強いですよ。人間の説得とは全然レベルが違う。神様が語ってくださった。本当にその御業を待ち望もうじゃありませんか。神様は私たちをも招いててくださいます。私たち一人一人をも招いててくださいます。コーリングを受けています、私たちは。ドイツ語でね、仕事のことをベルーフで、それはコーリングだって意味だって言いますね。私たちが仕事をするのも神様からのコーリングなんだ。私たちここで生かされているのもコーリングなんだ。この教会に導かれたのもコーリングなんだ。ここに私がいるのもコーリング。この夫婦の関係もコーリングなんだって。ならば、神様が、人にはできないが神にはできる、神には何でもできないことはないって、そうおっしゃった神様が私たちを招いてくださっているならば、本当にその神様の御手に委ねて歩んでいこうじゃありませんか。そして、お互い励まし合いながら、祈り合いながら、また分かってくれる仲間が与えることを求めながら、歩んでいこうじゃありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございます。本当に神様、あなたが私たち一人一人をこの人生にコーリングしてくださって、コールしてくださって、この人生に招いてくださって、呼び出してくださって、この人生を歩める幸いを感謝いたします。神様、あなたが与えてくださったこの人生に感謝いたします。神様、私たちは今日ここで改めてこの人生を受け取って、そしてあなたのコーリングを受け取って、あなたの前に自分自身をサレンダーします。あなたの前に自分自身を委ねます。あなたは何でもできないことはない、その御言葉を信頼いたします。どうか主よ、私たちの約束通り、 私たちの人生、いつも一緒に歩んでくださって、いつも力を与えてくださって、いつも共に歩める仲間を与えてくださいますようにお願いをいたします。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。